続いて、聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は創世記32章22節から32節、お手元の旧約聖書60ページになります。お手元の旧約聖書60ページ、創世記32章22節から32節を司会者が拝読いたします。その夜、彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼のももの関節を打った。ヤコブのももの関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今日までももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがももの関節、腰の筋を打たれたからである。それでは、三味先生に本日の聖書箇所より、神との格闘と題して御言葉を問い継いでいただきます。三味先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。主の御名を心から賛美いたします。今日またこういう暑い中でありますけれども、皆さんと共にこのところに集まって神様を礼拝できますことを本当に感謝しております。では一言お祈りいたします。天の父様、あなたの清い御名をあがめ心から賛美いたします。今私たちあなたの御前に出ております。どうぞ私たちの心がいろんなところにちりぢりになるのではなく、あなたにしっかりとフォーカスを当てることができ、あなたが語られることをしっかりと聞き取り受け取ることができますように助けてください。小さき者が語りますが、主を憐れんでくださり、御霊によって清め強め、言葉を与え語らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 引き続き創世記をご一緒に見ていきたいと思います。前回は4月でした。私はあなたと共にいてと題しまして、創世記の28章から見てまいりました。ヤコブが兄エサウと父イサクを騙して、父からの祝福を横取りし、エサウがそのことでヤコブに殺意を持ったのを知ってですね、ヤコブは母リベカの故郷に逃げる、そういう羽目になりました。その途中でですね、彼は私はあなたと共にいると言ってくださる神との出会いを経験しました。そして天使がですね、はしごをこう上り下りするこの幻を見て、その場所をベテル、神の家と名付けました。神様は私たちがどんなにこのどん底と思われるような経験をしている時にも共にいてくださる方です。そしてあなたをこの地に連れ戻す、あなたを祝福すると、神様はヤコブに約束をしてくださったわけですけれども、私たちにも与えてくださっているこの約束を神様は守ってくださる方です。それでは前回のこの28章の後、29章から今日の32章までの間、ヤコブの歩み、何があったのかちょっと簡単に見ておきたいと思います。ヤコブのその逃亡先ハランという地ですけれども、そこでの生活は決してたやすいものではありませんでした。ヤコブは自分の母リベカの兄ラバン、自分の叔父ですね、その下で生活を始めますけれども、ラバンの娘ラケル、自分のいとこですね、を愛するようになり、彼女を花嫁としてこうもらうために7年間ただ働きをするわけです。当時その地方では花嫁料としてですね、この男性の方が女性の家柄にふさわしいお金を払わなければならなかったそうです。しかしヤコブは逃亡の身ですから、お金は持ってない、ですからその労働力で払うということになるわけですね。7年の歳月がラケルへの愛の上にあっという間に過ぎたっていうふうに聖書には書いてありますけれども、本当になんかすごいロマンチックな表現をされていますが、やっとラケルと結婚できると思いきや、婚礼の夜に自分のもとに来たのはラケルの姉のレアでした。当時はこんな電気もないですから、暗いところで誰が来たのかもわからないっていうか、朝になってみたらあれっていう感じだったようですけれども、でそのことをですね、おじ、もう結婚しましたから義理の父になりますが、ラバンにこう訴える、文句を言うわけですね。そうするとラバンは、この年の習慣として妹が姉の先に結婚することはないからと軽くあしらわれ、さらに7年間自分のために働くように、そしたらラケルも嫁にやろうとこう言われるわけです。散々これまで人を騙してきたヤコブでしたけども、ここではまんまとこのおじラバンに騙されるわけです。ヤコブはこのようにして14年間ラバンのもとで2人の妻のために働き、さらに6年間合計20年間、働きました。その間に、妻2人、またそれぞれの妻の女奴隷たちもヤコブに子供を産んでですね、妻4人、子供11人、そして家畜や奴隷もたくさんこう与えられました。しかし妻レアとラケルの間には激しい、この姉妹同士ですけれども、この激しい嫉妬の争いがあり、またヤコブとおじラバンとの間にもいさかいがあり、人間関係は決して祝福されていた、祝福されたものではありませんでした。4000年前のことでありますけれども、しかしこういう人間関係のこうぐちゃぐちゃというか、ドロドロしたものっていうのは今の世の中にもあることで、まるでなんかテレビのなんかのドラマを見ているような、そんな感じですけれども、本当に聖書はいわゆるきれい事だけではなくって、こういう人間の真実な姿を描いているということはここからも本当に分かります。 まあ、そういう時にですね、主はヤコブに、故郷のカナンに帰るようにと言われます。これは31章ですけれども、ヤコブは家族と家畜と共にこう逃げるようにしてラバンの元を去りました。それを知ったラバンは後を追いかけますけれども、神の不思議なご介入によって、まあ、双方は今後干渉しないという、約束をして石塚を立てて、そして別れます。さて、いよいよカナンの地を目の前にしたヤコブには、このおじラバンよりもさらに大きな問題がありました。32章になりますが、ヤコブにはどうしてもこの解決しなければならない問題がありました。それは兄エサウとの関係です。二度にわたってこの兄を騙しました。一度目は長子の権利、それを、奪い取ったということですね。シチューとこう交換に奪い取ったわけなんですけれども、それから2番目は父からの祝福、それも騙し取りました。エサはその時殺意を持ったわけなんですけれども、20年経った今もまだヤコブに対して殺意を持っているかもしれません。神様が帰れと言われたのでここまで来たけれども、またあのヤコブに会わなきゃいけないのかと思うとですね、本当に非常な恐れが彼の心に満ちたわけです。そのヤコブに対して32章の1節のところを見ますと、神の使いたちが彼に現れたとあります。ここに確かに神様は共にいてくださる、その印だったでしょうか。彼はそれに勇気づけられたのではないかと思いますけれども、しかしヤコブはここでですね、この兄エサウに会うためにいろいろこう考える、そして策略を練るわけです。3節から8節のところはそれが書いてあります。そして一応祈ります、神様に。しかしまた策略を練る、そのようにしてですね、彼は彼なりにエサウと会うその再会にですね、備えるわけです。その策略、彼が考えたことはまずですね、使者、使いを送って挨拶をさせて、エサウがどんな感じかちょっと様子を探るっていうことでしたね。4節にエサウのことを主人と呼んで、自分のことをしもべと呼んで、謙遜に下手に出てですね、お兄さんエサウが自分に対してどう思ってるかっていうのをこう探りを入れるわけです。そうしますと、この使いにやったものが戻ってきて、言うことにはですね、6節ですけれども、エサウが400人の人を連れてそのヤコブのところに向かっているっていうんですね。それを聞いたヤコブは非常に恐れます。なぜ400人もの人と一緒にやってくるのか、これは敵意からか、それとも20年も離れていた弟をこうウェルカム、温かく迎えるためだったのか、その真意がわからない。彼はここでまたこう考えてですね、策略を巡らしてですね、こう考えるわけです。持ち物を2つの宿営に分ける、1つが撃たれてももう1つは生き延びることができるだろうと考えたわけです。そしてそのように、策略を練ってからですね、祈ります。一応神様の方に向くわけです。そして彼は神様に対してですね、あなたは私を幸せにすると約束されたではないですか。その約束を持って彼は神様に訴えるわけです。そしてエサウから救ってください、彼は言います。恐れがヤコブをこのような必死な祈りへと導いたのかもしれません。しかしですね、祈った後もまだ心配だったんでしょうか、また考えて策略を立てます。多くの贈り物をエサウのために用意して、それをこう先に行かせるわけですね。そしてそれをもってエサウがこうなんて言うんでしょうか、嬉しくなってですね、その心を柔らかくしてくれるんではないか。でずっと後から自分は行くわけですから、その贈り物を先に行って自分がエサウと会う頃にはきっとエサウは心がこう柔らかくなって自分を快く迎え入れてくれるんではないか。 そのように思ったわけです。このヤコブ、以前、ずっと以前と比べれば、ここで神に祈るという信仰を、持っていますし、ある程度自分をこう低くするというか、そういう態度も見えます。少し変えられたのかなと思いますけれども、しかしどこかまだこの人間的な小賢しさっていうのを感じさせる、そのヤコブです。自分の考え、自分の知恵にどこか頼っている、その姿を見ます。これらのこの策略にもかかわらずですね、彼の心には平安がありませんでした。22節、その夜彼は起き上がって2人の妻と2人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡ったとあります。実はこの子供たち、妻たちを先に出して、そして24節を見ますと、ヤコブが一人だけ後に残る。自分はその私を渡らなかったんですね。こちらの後に残ったわけです。彼にはどうしてもこのカナンの地に入る前に、エサウと会う前に解決されなければならない問題がありました。24節、不思議なことが起こりました。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘したとあります。どこからかこの急にある人っていう人が現れるわけなんですね。そしてヤコブと格闘した。それは素手でこうレスリングか相撲をするようなそういう形だったと思われます。夜明けまで格闘した。なんとこの体力的に大変だったことだろうかと思わされますね。お相撲さんは私も時々テレビで見ますけど、生は見たことないんですが、もうその取り組みをするとき、もう数秒で決まることもあれば、長くても数分ですよね。数分の戦いに彼らはもう渾身の力とこの集中力でですね、ものすごいこう気合を入れて力を入れてやりますから、取り終わった後にももう汗ぐっしょになって、もう疲れ切って、はっはっていう感じでインタビューに答えますけれども、それだけ大変なわけです。それをこの時彼は一晩中このある人と戦ったわけです。そしてここでは見ていきますと、これはいわゆるこう身体的なことだけではなくて、精神的、霊的な戦いでもあったということが分かります。戦いの相手は普通の人ではなかった。神からの使いでした。この戦いは、ヤコブはこれまで兄エサウやまた叔父ラバンと戦ってきたようですけれども、実は神ご自身と戦ってきていたのだ。そして自我の強いヤコブが神の前に砕かれなければならないことを悟らせるためのものでありました。ヤコブ自身は戦いの相手が、この単なる人間ではなくて、神ご自身である、神から使わされた使いであるということをいつ悟ったのか分かりませんけれども、この腿の関節が打たれて、それが外れるということがありましたが、もしかしたらその時悟ったのかもしれません。この腿の関節というのは、上半身と下半身、この足をつないでいるここのこの股関節というやつですよね。ここはとても大切、体を本当に支えるために大切な部分であります。この部分を打ってこの関節を外すというのは象徴的な意味も持っていると思われます。それはヤコブのこの精神的な支えとなっているところ、その彼の最も深い部分に触れる、そしてそれを砕くということ、つまりヤコブの強い自我に神様が触れられたということです。26節に、夜が明けるから私を晒せよとこの人は言うんですけれども、ここでは朝の光の中で神の顔を見ると、顔を見てですね、ヤコブが死ぬといけないからとある聖書学者は解釈しています。 しかしヤコブはそんなことよりも何よりももう祝福を受けなければ話さないとこう食らいつくわけですね。ヤコブらしいこの必要さというか頑固さというのがここに現れているように思います。祝福というのは自分よりも上の、まあ、位の人が下の者に与えるものだと、まあ、言われています。ここでヤコブはですね、何が何でもこの戦いを単にこう終わらせるのではなくて自分の上に立つ神様からこの祝福を受けたい、もう本当にそのことを願っていたわけです。そのヤコブに対してこの人は、まあ、なんかちょっと変なことを聞きますね。あなたの名は何というのか、お名前なんていうのっていう感じですけれども、聖書では名前っていうのはその存在の本質を意味します。あなたの名前は何かって聞かれたっていうことは、お前は何者かと聞かれた、そのそういう問いかけです。でそれに対してヤコブは答えます。ヤコブ、それ以外には答えようがなかったと思いますが、ヤコブです。ヤコブとは押しのけるものという意味です。それはまさにヤコブがどのような人間であったかを表しています。彼は生まれた時から人を押しのけて、人を欺いて、自分中心に生きてきた、そういう人間だったのです。そしてその他の人を押しのける自我の強さ、それが今彼をこの縛っている恐れ、その根本的な問題をもたらしていたのです。しかしヤコブが自分はヤコブだと認めたときに、自分は人を押しのけるものだということを神様の前に認めたときに、その主の使いはヤコブに、あなたはこのイスラエルという名前、もうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ、新しい名前を授けます。イスラエルのエルっていうのは神様のことですね、そしてイスラは戦うという意味があります。神と戦う、彼はここで、神と戦い、人と戦って勝ったからだとその説明をしています。ヤコブの人生はまさに戦いの連続でした。兄エサウ、叔父ラバンと争って、彼は勝ったということが言えるかもしれません。長子の権利も父からの祝福も手に入れました。妻や子供、財産も手に入れました。そして今神と格闘し、戦い抜いて神の祝福を手に入れたのでした。その土地はペヌエル、まあ、ペヌエル、エルは神ですね、ペヌ、神の顔というふうに名付けられました。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味だとここで説明されています。皆さんはこのようなこのヤコブの人生、どのように感じられるでしょうか。また彼が経験したこのペヌエルの経験、神と顔と顔を合わせて戦うというような経験をされたことがあるでしょうか。ある人はこの神を信じるかどうか、そこで葛藤し、あなたがもし本当にいらっしゃるならばという祈りをしている人もいるかもしれません。またある人は、私に従いなさいという神様の声を聞いている、しかし全てを捨てて神様に従うことができない、そういうところで葛藤しているかもしれません。私もそうでした。献身の招きを受けたときに、父は病気です、私は5人兄弟の一番上です、私だけが働いていました、この家族を置いて、献身するというのはありえない、数ヶ月神様と祈りの中で格闘しました。またある人は恐れや困難の中に いるかもしれません。その問題に対して祈っては一応いる、しかし神様に全面的にお渡しして全面的にお任せするというよりも、なんだかんだとこう策略というか自分でできることを考える。そして神様に対してですね、あなたがこの道に行けと言われたではありませんか、祝福を約束されたではありませんか、なぜこんなに困難が起こるんですか、これらの迷いや誘惑は何ですか、なぜ道は開かれないのですか。そのように祈りの中で神と格闘することがあるかもしれません。その時にですね、自分は神に従っていると思いつつも、また言いつつも、実は自分の浅はかな計りごとに頼っていたり、自分の力でできるとどこか過信していたり、また神のためと言いつつ自分の誇りのためにしていたり、そういうことがあるのではないかと思います。神と格闘するかのようなこの祈りの中で、私たちは自分の自我や傲慢さ、また隠れていた醜い動機が見えてくるということがあります。そしてそれらは取り扱わなければなりません。砕かれなければなりません。清められなければならないのです。その過程は本当に痛みが伴うことがあります。しかし主はその神との格闘をある意味最後まで戦い抜くこと、そして主の祝福を受け取ることを願っておられます。ヤコブは執拗にこの戦いに挑みました。以前は考えてちょびっと祈って、でまた考えて自分のこう計りごとがどっちかっていうと優先していたんですけれども、ここでは戦い抜いたわけです。そして祝福を得ることができました。この戦いの場を与えてくださったのは実は神様です。そしてその戦いを戦い抜く力を与えてくださったのも神様です。神様は私たちに祝福を与えようと、神様と顔と顔を合わせて真剣に対峙することを求めておられます。ですからそこから逃げてはいけないですね。桃の関節が、こう打たれて外され、足を引きずることになったヤコブですけれども、それは自我が打ち砕かれたことの肉体に与えられた印であり、また神と戦い勝利した印でもありました。痛みであるとともに喜びの印でもあったのではないかと思います。私たちも痛くても苦しくても神のお取り扱いから逃げずに、神の助けによって勝利をしていきたいと思います。その時にこの31節、彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったとあります。太陽が昇る、暗闇が終わり明るい朝が来た、希望が与えられ、道が開かれる、そういう経験をするのです。ヤコブは兄エサウに会う用意ができました。大きな恐れである、大きな問題である、それに直面する用意が彼はできたのです。ヤコブに新しく与えられた名前イスラエルは、その後彼の子孫民族の名前となりました。そしてアブラハム、イサクに与えられた神様の祝福の約束は、このヤコブ、そしてその子孫のイスラエルの民へと受け継がれていくのです。神様は私たちにも祝福を約束しておられます。その祝福は単にハッピーになるということではないですね。私たちが祝福され、そして祝福のもといとなって、 この世界を祝福するものとなる、その約束を覚えたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたは愚かな私たちに真剣に対峙してくださる方であることを覚えてありがとうございます。主の迫りを受けるときに、どうぞそこから逃げずに、あなたとある意味レスリングをする祈りのうちに、あなたと格闘する、そのことができますように、主よ、力を与えてください。そして自分の中にある醜い罪や愚かさや隠れた、自分自身も気がつかなかったかもしれない隠された動機など、そのようなものが本当にあなたの血潮によって清められ、取り扱われ、取り除かれて、主の栄光を表すものと変えていってくださいますようにお願いいたします。いろんな問題が起こるときに、主よ、それを自分の力で解決しようとするのではなく、あなたのもとに持っていき、その本質的な解決を求めることができますように、そして私たち自身がそれらを通して変えられていきますように。御言葉をありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。